と社会を切り開く。皆さんこんにちは、ポリオケンです。ですね、不安と恐怖のメカニズムということで、お話をさせていただいております。今回は、不安と恐怖のメカニズムの後半ということになります。なかなかね、あの喋り方がですねスムーズじゃなくてですね、とかとか言ってるような気がいたしますが、本当にね、あの聞き苦しくて申し訳ないですね。あの聞いてくださっている方、まあ一人だと思いますけれどもですね、あの聞いてくださっている方はですね、ありがとうございます。ということでですね、続きの話をしていきたいなというふうに思います。今はですね、あの不安恐怖症にですね、あの自分でまあかかっているなというふうに自覚された場合にですね、それをまあ自分自身で治療するという場合にですね、どうしたらいいのかというようなことをですね話をしております。で、まあ5つばかりですね、まあやり方がありまして、その5つのうちの3つ目ですね、3つ目の話のですね、まあ途中ですね、途中から話をしたいと思います。で、3つ目の話っていうのはですね、まあとにかく現実に起こっているですね問題を解決するということですね。現実に起こっている問題を解決しなければ、あの不安恐怖症というものを根本的に治すということができなくなってしまうんだよということです。じゃあ解決するにはどうすればいいかというと、まあ、とにかく第三者にまず相談してくださいということなんですね。で、なぜ第三者に相談するかというと、あの不安恐怖症の人っていうのは正常に脳が機能していないと。だから何でも大げさに解釈してしまって、で非常にマイナス思考が強すぎるんですね。ですから第三者にですね、客観的な意見を求めてみるっていうのがすごく重要なことです。ですから、まあ、絶対にですね、この不安恐怖症の状況に自分があるときには、物事を一人だけで解決しようとしないで、必ず誰でもいいんで、相談してみてください。それは友達とかですね、家族とかそういう人でなくてもいいんです。例えばですよ、例えば命の電話でもいいんです。命の電話っていうのがありますから、こっちにとにかく電話して、わらをもすがる気持ちで電話をして、こういうことで悩んでいるんですということを電話をしてみるということでもいいです。またですね、カウンセリングをですね、無料で受けられるっていうのは大体どこの市町村でもあります。まあ、ちっちゃい市町村だったらやってないかもしれませんけども、大きな市町村だったらば、無料でカウンセリング受けられるような体制作ってると思いますんで、そういう時には、〇〇市無料カウンセリングっていうふうにググってみてください。〇〇市ブランク、無料ブランクカウンセリングっていうふうにして、やるとですね、大体その市町村でやってるですね、無料のカウンセリングっていうものをですね、まあ、なんとか探すことができるんじゃないかなというふうに思います。こういうところに行ってですね、お金がなくてもですね、心理カウンセラーのところに行ってですね、自分が悩んでいることがですね、それほど大変なことなのかとか、あるいは乗り越えられることなのかとか、何らかの対策はあるんだろうかとか、まあいろいろとそういうようなことをですね、聞いてみるっていうのはすごく大事なことなんじゃないかなっていうふうに思います。それからもうお金の問題で本当に煮詰まっちゃってるっていう場合ですね、生活保護まで考えなきゃいけないなとかっていう場合は、反貧困ネットワークとかっていう組織があります。全国的な組織がありますんで、とにかく反貧困っていうふうにですね、貧困に反対するですよ、貧困に反対っていう意味で反貧困というふうに、打ち込んで検索してみたらですね、そういう組織が出てきますんで、とりあえずそういうところをね、電話をして自分の状況を話をして、で、どうやってね、私はこの先生きていったらいいでしょうかみたいなね、話をすればいいと思います。それからお寺に行って相談するっていうのもいいです。もう本当に なんていうかね、溺れるものは藁をもすがるじゃないけれども、お寺ってのはもともとそういうもんだしね、お寺に行ってですね、私はこういう状況なんでとかっていう話をですね、して、変な心霊相談みたいなところをやってるところっていうのはちょっと危ないかもしれませんので、そういうところを、避けてですね、自分で、そういう、例えば、あんまりこううさんくさくない、そうですね、結構ね、さっき、高野山真言宗のね、ポッドキャストの話しましたけれども、高野山真言宗って、過去にね、そういうなんか、相談者に対してセクハラみたいなことをやったとかっていうことがあるんでね、あまり品の良くない坊さんがいるんで、ちょっと、おすすめとかっていうことがなかなかね、難しかったりするんですけれども。あと、浄土真宗もなんか、独特だし、日蓮宗もなんか、とにかく南無妙法蓮華経を唱えてみようよで 終わっちゃいそうだし、禅宗の場合はなんか、上から目線でなんか話をしてきそうだしっていうところで、浄土宗あたりが適当なのかなと思ってね 今、思いつくままに話をしてますけれども、例えば、浄土宗あたりのですね、お寺に相談しに行ってみたりするのもね、面白いんじゃないかなというふうにね、思います。で、とにかく何らかにね、相談をとにかくしてみなきゃいかんですよ。インターネットでも、カウンセリングとかって受けられますしね、最初の1回は無料とかっていうところもありますんで、無料カウンセリングっていうふうにするとですね、最初の1回ぐらいは無料の心理カウンセリングなんかもありますしね。お金があれば本当に精神科に行って相談してみるとか、行った方がいいと思います。とにかくアドバイスを受けることで、問題が解決するってことっていうのは本当にありますんでね。策っていうのはあります。だからとにかく役所に行ってみるとか、私にね、メール相談をいただくとか、そういうようなね、ことをすると、そういうことをしていただいても、いいと思いますんでね。ツイッターから、リプライ使ってですね、こういうような悩みがあるみたいなことをね、言っていただければ、そこからつながることができるのかなというふうに思いますけれども。そういうふうにして、とにかく相談するっていうのが一番まず大事なことですね、第三者に。あと、それからこの現実的に対応するっていう、現実的に問題を解決するってことだけれども、じゃあ具体的にどうやって戦うべきなのかなっていうところで、私が今まで、生きてきてですね、半世紀、ほぼ半世紀、生きてきて、思ったのは、老子、哲学で言うと老子ですね、中国思想の老子ですね、老いた子供って書いて老子なんですけども、老子。あと、合気道、武道で言うと合気道とかね。なんで合気道なんだっていうか、思うかもしれないけれども、老子とか合気道とかっていうのは、すごくこの戦い方を教えてくれます。生き方っていうよりかはね、戦い方を教えてくれます。どうやって戦うんだっていう、これ兵法っていう言い方するでしょ？兵隊の兵に法律の法で兵法。これ戦い方なんですけども、この老子とか合気道っていうのは、これ兵法だなっていうふうにつくづく思うんですね。だから人生でどのように人生を戦っていけばいいのかというのをですね、すごく教えてくれるんですね。例えば老子だと、謙虚に、行くことによって、最終的にこの勝つみたいな感じなんですね。だから、あいつはバカだなとか、あいつはこの愚かだなとか、そうですね、宮沢賢治の雨にも負けずとかっていうのあるじゃないですか。で、みんなに陸乃坊と呼ばれみたいな、 あるでしょ、みんなにデクノボーと呼ばれって。あれがまさにあの老子の思想につながってて、デクノボーと言われつつもですね、最後は勝つみたいなところ、うん、これ合気道の戦い方もそうなんですよね、うん、本当になんかあの弱っちくって、うん、本当にこれ勝てんのかみたいなところですけども、最後に勝つっていうか、柔道でも三船十段っていうね、三船十段っていう人が昔いたんですけども、あの YouTube で検索できますけども、この三船十段で、YouTube で検索して映像を見てみたらすごいびっくりしますよ。こんな柔道あるのかっていうね、本当に全身の力を抜く柔道っていうかね、こういうものを例えば映像で見ると、合気道にしても映像でね、あの YouTube で合気道のね技を見るとかっていうだけでもですね、自分が生きていくヒントになると思いますね。明日からどうやって戦っていったらいいのかというね、すごくなんかヒントをね、映像を見るだけでもヒントをね、あの得られるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあぜひね、ちょっと試してみて、いただきたいなというふうに思います。で、この3つ目っていうのは、そういう現実的な部分の対応なんですけれども、これを、地水火風空の火ですね。地水火の火、火ですね。火で、結びつけてみたいなと、象徴してみたいなというふうに思います。火が燃えるようにですね、盛んに問題に、果敢にですね、果敢に問題に挑んでいくと、火が燃えていくようにですね、火が燃えていくように果敢に問題に対して挑んでいくというようなイメージで、火というふうに、象徴化させていこうかなというふうに思います。はい、ではですね、4つ目の方策ですね、治療のやり方ですけども、その時に何とかすればいいっていう考え方をですね、習慣づけるってことなんですよね。その時に何とかすりゃいいじゃんっていう考え方ですよ。で、もしかしたらですね、そのことっていうのはもしかしたら起こるかもしれないけれども、今はまだ起きていないでしょう。そのことっていうのは今はまだ起きていないわけですよ。だから今は安心していても構わないんですね。例えば野生のね、シマウマだってですね、いつ虎に襲われるかもわからないけれども、別に常に常時怯えてるわけじゃないでしょ、野生のシマウマだって。のんびり餌食ってる時だってあるでしょ。で、虎に襲われたら初めてそこで逃げればいいわけであって、今虎がそばにいないんだったら安心してね、もぐもぐ餌食ってたっていいわけですよ。水浴びしてたっていいわけでしょ。で、今起きてもいないことを恐れるっていうのは、これは妄想なんですね。だから、サザエさんシンドロームっていうのがね、まあ今あんまり聞かなくなったかな、サザエさんシンドロームっていうのがあって、サザエさんっていうのは、今どうかわからんけど、日曜の夕方にね、やってたんですよ。テレビのアニメですよね。フジテレビ系かな。で、やってましたよね。で、エンディングテーマがあるんですよ。デデンデンデデンデデンデンデデンデデンデンデデンデン、カッってやつがあったね。で、このエンディングテーマを聞くとですね、ああ、もう明日学校だよとか、明日から学校だよとかね、明日からまた会社かとかってね、思いますよね。これ日曜夕方ですからね、うん、明日のことを思い出すんですね。このエンディングテーマ、デデンデンデデン、デデンデンデデンっていうのを聞くと、憂鬱になってしまうっていうね。まあこれはまあ普通の自然の心理なのかもしれないけれども、この登校とか出勤の前日から憂鬱になるようではですね、とてもとてもですね、はっきり言って楽しく生きていくことはできないです。楽しく生きていくことはできないですね、この世の中をね。苦しい苦しいの毎日になってしまいますね、そういう傾向性を持ってる人っていうのは。だからサザエさんシンドロームになっちゃう人っていうのは、ちょっと生き方を変えなきゃいけないんです。で、明日っていうのはまだ来ていないです。ね、明日はまだ来ていないんだから、 だから今日は安心しても構わないんですよ。一日単位で生きていけばいいわけで、まず今日を生きると。で、今日生きたら次、明日が来たら、また明日を生きればいいわけであって、まだ明日は来てないんですから。今日という区切りで常に生きていけばいいんですよ。明日のことなんか考えちゃダメですよ。明日のことを考えて人間なんか生きていけませんからね。ですから常に今日のことを考えていこう。ね。こういう考え方でいかないと、まあ、次第に不安恐怖症になっていってしまうってことですよね。だからこのサザエさんシンドロームの人っていうのは、まあ、不安恐怖症になる非常に確率が、これ、高いですね。だから新約聖書、キリスト教の新約聖書に、明日のことを思い煩うな、明日のことは明日自身が思い煩うであろうっていう言葉があるんですね。明日のことを思い煩うな、明日のことは明日自身が思い煩うであろう。これなかなかの名言ですよね。うん。まあ、言葉の意味はよくわからんが、とにかくなんかすごい響きますわね。うん。まあ、このようなね、精神的心構えというのがすごく重要なんですね。で、プロテスタントの教会、まあ、聖霊派っていうね、ところでよく歌われている歌があるんだけれども、まあ、歌ってみましょうか。ね、ちょっとしたところだけ、触りのところですね。明日がどんな日かわからないけど、明日を守られるイエスがおられる。ね、もう一回言うと、もう一回歌いますとね。明日がどんな日かわからないけど、明日を守られるイエスがおられるっていうね、明日を守るイエス様っていう歌だと思いますけれども、こういう歌があるんですね。で、ま、これ、とにかく、明日っていうのはわからんです。どうなるかわからんです。ね。これを無常って言うんです、仏教ではね。明日はどうなるかわからないっていうことを無常って言うんです。まあ悪いことが起こるかもしれないけれども、良いことが起こるかもしれない。これもまた無常なんですね。だからもう徹底してこの無常っていうものを自分の心の中に叩き込んで、無常だからこそ明日のこと心配したってどうしようもないんですね。で、信仰って、皆さん信仰、まあ、皆さんですか、まあ、一人しか聞いてないんだろうけど、あなたがですね、信仰を持ってるか信仰を持っていないかわかりませんけれども、信仰を持ってればすごく強いと思います。まあ、それがキリスト教であれ、仏教であれ、まあ、何であれ、強い信仰を持っていれば、やっぱり神様が守ってくださるっていうね、うん。常にそういう気持ちで、いるならば、ものすごい、勇気になると思いますね。働いていても、何をしていても、自分のそばには常に神様がいて、その神様が、守ってくださっているっていう、そういう信仰があればですね、すごく、生きていく時にですね、力になるんじゃないかなっていうふうに、思います。私も信仰を持っております。ですから、この信仰によって私は本当に今までずっと助けられてきました。本当にありがたいなと思ってます。本当にこの信仰っていうものをですね、得られてよかったと思います。特定の信仰じゃないです。自分で、まあ、作り出した信仰っていうか、自分で生み出したっていうか、まあ、大体そんな感じの信仰なんです。まあ、系統としては密教です。真言密教です。これがすごくですね、私にぴったりと合ってですね、すごく力になっています。で、よくですね、この信仰つながりでちょっと信仰の話したんで、 ちょろっとだけ、不愉快かもしれませんけど、話しさせていただきますけれども、よく神が試練を与えるっていうことを言う人がいるんですよ。江原博之もそうだし、三輪明宏もそうだし、幸福の科学もそうだし、とにかくどこの宗教団体とか、あるいはスピリチュアルの人とか、もう大体8割9割、言います。神が試練を与えるんだって。キリスト教の人も言いますよね。神が試練を与えるんだって。神が試練を与えたんだとか。神は試練を与えませんよ。まあ私の考え方だけれども。神は試練を与えないと思います。神が試練を与えることはないと思います。なぜならば、生きていくと、ただそれだけで試練です。生きていくことが試練です。この世に生まれたことが試練です。で、生きていくこと。で、死ぬまでの80年とか。まあ、80年まで生きれば大したもんですけれども。まあ、途中で車にひかれて死んじゃったとか。あるいは、自然災害でもって死んじゃったとか。すごい試練ですよね。自然災害なんて。これ、神が与えます？自然災害とか。与えるわけないじゃないですか。黙ってたって、地震が起こる。黙ってたって、台風が来る。黙ってたって、雪が降ってくる。そんな中で、わざわざそれに神様が試練を付け足します。そんなことをするわけがないんですよ。会社に行けば、悪い上司がいる。協力的でない同僚がいる。足を引っ張る部下がいる。わがままばっかり言ってくる客がいる。横柄な親会社がいる。そういうようなですね、中でですよ。はっきり言って、普通に仕事してたって試練ですよね。普通に働こうとしても試練なのに、そこにわざわざ、神様が、あるいは仏様が、まあ、私の中では神も仏も一緒なんですけども、さらに付け足して何か苦労を与えてくると思います。こいつには苦労を与えてもっと大きくしてやろうとか。そんなことしたらもうパニックって死んでしまいますよね。こいつの魂の成長のためにもっと苦しい思いをさせてやろうとか。そんな神はいませんよ。神は試練を与えません。もちろん、魂が成長していくというのは、目的としてあると思います。人生の目的としては、自分の魂が成長していって、人格がどんどんどんどん豊かになっていって、まあ最初はですよ、まあ地を張って、地を這いつくばっているようなものの見え方しかできなかったものが、今度立ち上がってものが見えるようになってきて、そのうちトラックの上からものを見てるような風景になって、そのうち今度ビルの上からものが見えるような感じになって、そのうち飛行機の上からものが見渡せる感じになって、そのうち人工衛星から地球が見下ろせるようになって、そのうち宇宙のずっと遠いところから銀河系を見るような感じになって、というふうになっていくとですよ、物の見方がどんどんどんどん視野が高くなっていく。それが人間の成長だと思いますね。で、こういうふうに成長していくとですね、今まで苦労だと思ってたことが苦労に感じなくなったり、あるいは本当に冷たくしていたものに対して情が湧いたり、というふうにね、なると思うんですよ。で、こういうふうになっていくっていうのが人生の目的だと思いますけれども、それはどうやったらそういうふうになるのかっていうと、生きていく時のですね、様々な出来事に対して、 正しい態度で挑んでいけば、正しい態度で挑んでいけば、自然にそういうふうになっていくもんだと思います。まあ、仏教でいうところの八正道ですよね。八正道、八つの正しい道。ですから、まあ、正しい態度でもって、人生の一つ一つの局面に対して挑んでいくことによって、自然とそういうふうな人間的成長っつうのが得られると思います。そのためにわざわざ材料を用意しないと思います。神様、仏様は。もうすでに材料っていうのが、起こってしまうんですね。わざわざ神様が困難を用意しなくても困難は起こるんですよ。台風が起きたり、地震が起きたり、戦争が起きたりする。それを正しく、自分で正しく乗り越えていくということによって成長していく。ですから、その正しい乗り越え方というのを、声ならざる声で我々にメッセージを発信してくれている。声ならざる声で我々に対して、こうやるんだよ。こうやって乗り越えていくんだよ。あ、今回も苦しいことが起きたね。今回も悲しいことが起きたね。いやー、煩わしいことが起きたね。嫌なことが起きたね。これは辛いね。これは大変だね。でも、今回はこうやってやっていけば乗り越えられるよ。こうやって乗り越えていくんだよ。わかる？こうやって乗り越えていけば絶対大丈夫だからねって神様は言ってくださっているんですよ。それを我々は耳で聞こえないけれども、自分の考え方として気づくんですね。神様が語ってるんだけども、それをあたかも自分で気づいたように、ああ、こうすればいいのかもしれない。ああ、ああすればいいのかもしれないって気づくんですね。この気づきはどっから生まれるかって言ったら、普段の信仰から生まれるんですね。普段一生懸命神を信じ、仏を信じ、そうすることによって、そういう神の考え方が自分の中に入ってきやすくなるということなんですね。これが、まあ、私の考えている信仰観なんです。まあ、じゃあ何、どんな神様を拝んですか、拝んでんのって言われたら、まあ、私の場合は、まあ、密教なんでいろいろなんですけども、まあ、中心に拝んでんのが、まあ、観音様であるとか、あと、まあ、天部でいうね、瀧尼天とか、そういうものを、拝んでるんですけれども、別に、キリストさん拝んでも、ね、マリアさん拝んでも、お釈迦さん拝んでも、まあ、いろいろでいいと思うんです。で、全部神様は全部つながってるんでね、全部つながって、あいつらみんなチームなんで あいつらみんなチームなんで、どの神様、仏様を拝んでも、チームで助けに来てくれますんでね。まあ、こういう宗教の話をね、ちょっと長々としすぎましたけれども、とにかくですね、まあ、この4つ目の方策はですね、その時に何とかすればいい、その時に何とかすりゃいいって、だから今日の枠組みの中で生きていこうっていうことをね、お話をいたしました。とにかく無常ということをしっかりね、自分の中に叩き込んで、で、明日どうなるかわからないんだから、明日のことを心配する必要性はないよっていうね。ケセラケサ、ケセラケサだ。ケセラケサじゃないよね。ケセラセラだよと。ケセラセラだよと。もう聞きたくないでしょ。こんなに喋りが下手だと。もう、ケセラセラで行こうよ。ね。で、この4つ目のですね、その時に何とかすればいいっていう考え方はですね、地、水、火、風、空の風、風ですね。風でもってちょっと象徴化させていきたいなっていうふうに思います。よく風任せとかって言うでしょ。風の吹くままとか風任せとか。そういう感じで、風と。ね。明日は明日の風が吹く。ね。明日は明日の風が吹くで、明日の風にも任せりゃいいじゃんっていうことですね。また風っていうのは姿形がないですね。まさにこの風っていうのはこの無常ということを、象徴していると思います。ということですね。では、5つ目ですね。5つ目の方策、ね、この自己治療するための5つの方策の最後ですね。5つ目の方策は、最悪の状況を想像することですね。 最悪の状況を想像すること。神様の話さっきしましたけども、神様がコントロールできることって一体何なんだろうかって。神様は津波を防いだり、地震が起こらないようにしたり、台風が来ないようにしたりってことはできないです。物理的な力を発揮できないですから。また神様がコントロールできるっていうのは善人の心だけです。善人の善の心を持っている、その善人の心にメッセージを発信することしか神様はできない。悪人だったら良心のかけらもないような極悪人、サイコパスのような人に対してですよ、神様が力を及ぼすことって絶対できない。縦板に水ですから、何を言ったって無駄ですから。悪人は本当に何を言ったって無駄。神様がどう語りかけたって聞く耳を持たないんですね。自分の欲望だけで突っ走る。こういうやつ、サイコパス的なやつに関して、神は影響力を発揮することができない。神が影響力を発揮できるのは善人に対してだけなんですね。善人に訴えることしかできないんですね。というふうに考えると、非常に神は無力ですね。神仏っていうのは無力ですね。まあ無力って言っちゃダメなんですけれども、それは我々をですね、我々に信仰があれば、まあ助けてくれる存在ではあるんで、まあ神は無力とかっていう言葉はちょっとあれなのかもしれないけれども、そういうなんか物理的なね、パワーを持ってるわけでもないし、悪人をね、どうにかしてくれるような存在でもないわけですから、と考えるならばどうなるかっていうと、我々が津波で死んじゃうこともあるし、地震が起きた時に建物の下敷きで死んじゃうこともある。もちろん火事になれば焼け死ぬこともある。台風が来れば水害で死んじゃうこともある。土砂崩れで死んじゃうこともある。大雪でもって凍死しちゃうことだってあります。また通り魔に刺されて死んじゃうこともある。頭のおかしいやつに車で轢かれて死んじゃうようなこともある。テロに爆弾で殺されちゃうようなこともある。これは逃れられない。どんなに強い信仰を持っていても、こればかりは逃れられないんですよ。ですから、起こり得るってこと。で、我々が、不安恐怖症を抱いている者が何を恐れているかは分かりませんけれども、その恐れていることっていうのは現実になる可能性っていうのは非常に大きい。何を恐れてますか？今自分が不安恐怖症だとするならば、一番恐れていることって何ですか？一番怖い事態って何ですか？これだけは避けたいっていう事態って一体何ですか？その事態は起こり得ます。起こる可能性は常にあります。そのように覚悟を決めるんですね。起こるというように覚悟を決めると。起こっても仕方がないんだと。起こり得るんだというふうに覚悟を決めるんですね。そうやって覚悟を決めるとですね、不安恐怖っていうのはなぜか和らいでいきますね。現実とか事実っていうものから目を背けると、かえって不安恐怖が襲ってきますね。それは熊に背を向けて逃げるような感じなんですね。そうすると熊が 背中から追ってきますね。これは怖いですよ。じゃなくて、しっかりと熊を睨みつけてやるってことですね。そうすることによって熊の動きがよく見えるでしょう。そしたら、不安恐怖っていうのは、その分和らいでいくんですね。で、最悪の事態を直視して腹を決めてしまうんですね。で、なんとでもなれっていうようなね、なんとでもなれよっていう覚悟ができれば、不安恐怖っていうのは、霧が晴れるようにしてなくなっていきますね。だからもう、は、だから何?とか。で、それで?とか。まあ、それを口癖にすればいいですよ。自分の中でね。いや、人に言うんじゃなくて。自分の心の中でですよ。は?だから何?って。え、で、それで?って自分の中で言うんですよ。は?だから何?で、それで?って。最悪の事態が起きた。で、それで?って。ね。例えば、まあ、会社員だとしたならば、まあ、一番最悪の事態は何ですかね。クビになることですかね。そしたら、あ、辞めりゃいいでしょ。会社なんか辞めりゃいいんだよって。常に逃げ道を用意しとかなきゃダメですよ。いつまでいても本当にそこが地獄だったらは、熱湯風呂みたいなとこだったら出ていかなきゃ死んじゃいますからね。だからまあ、いざってなったら辞めりゃいいんでしょう。会社に対してはそういうふうに思ってなきゃいけないし。あと、いじめとかだったら、いじめに遭ってるとかだったら、じゃあやればいいじゃんって。いじめりゃいいじゃんって。いじめろよって。好きなだけいじめてみろよって。ついいじめを受け止める覚悟。そういう覚悟をすると、恐怖心がスーッと消えていくんですね。空とかっていう、ね、色即是空の空って。これ、究極の、仏教の究極の悟りですね。で、般若心経の中で、よくね、空について説かれておりますけども、この般若心経っていうのはどういうお経かっていうと、もともとすべては無であると説いてるんですね。もともとすべては無である。もともとすべては無であると。すべては無であるから、無に帰するだけなんですね、最終的に。だから恐怖というのは感じなくなりますよってことなんですね。玄奘三蔵がですよ、お経を取りに行く、インドにお経を取りに行く旅の中で、砂漠でもってですね、水筒を落としたんですね。革袋の水筒を落としてしまって、水がなくなってしまったんですね。飲み水がなくなった。時にその恐怖の中で、般若心経をね、玄奘三蔵は一生懸命般若心経を唱えたんですね。そうすると恐怖はなくなったっていうんですね。まあ、つまりそういうことなんですね。もともと無である。自分の命だってもともと無なんだから、無に帰っていくだけだから、何も怖くはないんだっていうような、そういう状況になって安心が起こってきたっていうんですね、玄奘三蔵に。そしたらそこで人に助けられて、現状三蔵っていうのは命を長らえることができたんですね。不思議なもんですね。死のうと思ったら生きるんですね。葉隠の書っていう、葉隠の書というですね、書物がありますけれども、中に武士道とは死ぬことと見つけたりって言葉があるんですね。武士道とは死ぬことと見つけたりと。だから侍の場合はですね、常に死を覚悟するんですね。で、死を覚悟することによって、安心することができると。だから死にたくない、死にたくないと思ってたら侍なんかやってられないですよ。もうそれはもう不安恐怖症でもってどうしようもなくなり、身動き取れなくなりますよ。もう私侍だからそれは死にますよっていうぐらい思ってた方がいいですよね。そうすると笑って暮らせるようになるんですよね。この鎌倉時代にですね、北条時宗っていう人がいまして、この北条時宗の時にですね、蒙古来襲っていうのが起きてですね、モンゴル勢が船に乗ってですね、日本をですね、支配しに来るという、そういう非常にやばい時代があって、しかもこの北条家っていうのが内乱があってですね、 北条時宗をね、滅ぼしてやるというね、そういう同じ親戚なんですけれども、親戚から滅ぼされそうになるっていうね、そういうような、非常に外からはモンゴルが攻めてきて、それで内側からは親戚が攻めてくるっていうね、非常にこのやばい時期があって、この北条時宗って若かったんですけれどもね、すごい若かったんだけれども、執権になってですね、で、執権になったものの、頼れる人がもう誰もいないというね、誰も頼れない、信頼できるものが誰もいないという状況のもう極限のいわゆる不安恐怖症になってしまった。多分ね、おそらく不安恐怖症になってしまった。その時にですね、無学祖元というですね、中国から来た偉い禅宗の坊さんがいてですね、無学祖元にアドバイスを受けに行ったんですね。どうしたらいいでしょうかっていうふうに、言ったら、曝孟宗っていう言葉を言ったんですね、無学祖元は。そういうアドバイスをしたんですね。曝孟宗ってどういうことかって言ったら、妄想することなかれってことですよ。妄想することなかれ。じゃあ、妄想って何なのかというと、まだ起きてもいないことを心配するなってことなんですよ。起きてもいないことに対し、ああなるかもしれない、こうなっちゃうかもしれない、ああなっちゃうかもしれないって、日本は猛虎に支配されちゃうかもしれない、そしたらどうしようとか、そういう妄想することをするんじゃないよって。そうじゃなくて、今目の前に起きている一つ一つの物事に対して対処しなさいと。一つ一つの物事に対して対処しなさいと。そういうアドバイスをですね、無学祖元はされて、それによって、北条時宗は何かを心の中で得てですね、それで無事南極を乗り切ったんですね。ただまあ、あまりのストレスで早死にして30代で亡くなっているっていうね。これがまあ、北条時宗なんですね。まあ、とにかくまあ、侍とかっていうのは、まあ、ものすごい緊張状態の中で生きていったっていうのはもう間違いないことですね。で、まあ、侍の話はね、ちょっと遠い話のように聞こえたとしたならば、ちょっとタクシー運転手の話しようかなと思うんですけども、私はタクシー運転手の経験もないんですけれども、もし私がこの職業になったら、あっという間に不安恐怖症になるだろうなっていうのがあって、それがタクシー運転手なんですよね。で、なんでタクシー運転手になったら私の場合不安恐怖症になるかっていうと、不安材料がいくつかあって、例えばもう北海道だとタクシー運転手だったら生活していけねえんじゃないかっていう、それぐらい給料安いんですよ、北海道のタクシー運転手は。12万とかですからね、全部で 毎月。あと変な客が乗ってくるんじゃねえかとか、変な客が乗ってくるんじゃないかとか、あと強盗が乗ってきたらもっと嫌ですしね。あと道を間違えちゃうんじゃねえかと、私方向音痴だしね、道を間違えるんじゃないかとか。あと、会社にクレームが入るんじゃないかとかね。あと、やっぱ、雪道になりますでしょう。だから交通事故が怖いですよね。そういうことを考えると、とてもじゃないけど、もう本当にもう、あっという間に不安恐怖症になるなって思って。だとしたならば、じゃあどうやってね、この不安恐怖症を、私は、治療すればいいんだろうかなっていうふうにね、考えたときに、まあそうですね。まあ一つ目のですね、一つ目の、とにかくまず体をリラックスさせるっていう話ですよね。これに当てはめてみると、まあとにかくたっぷり寝ると。もうできるだけ、まあなんとか寝ようと。寝ないと、やっぱり運転とか集中できなくなりますんでね。まず、肉体的にリラックスさせるっていう意味でも、とにかくよく寝ると。よく寝るってことですね。で、二つ目はとにかく、リラックスできる状況に、自分の身を置くっていうことで、ラジオを聞くと。まあ、私、ラジオ好きですからね。で、大体タクシーってずっとラジオつけてるでしょ。だからこのラジオを聞くことによって、まあ、リラックスできるかなと。あと、まあ、三つ目ですね。三つ目っていうのは現実的な対策ですね。まあ、それはどういうことがあるかなって言ったら、とにかく仲間がやるよ、タクシー仲間が。タクシー仲間と一生懸命意見交換しながら、どうしたらいいんだろうっていろんな悩みをタクシー仲間に相談するでしょうね。そうやって、まあ、一つ一つの不安を、なんとかね、乗り越えていくでしょう。それからですね、なんて言うんでしょうかね、やっぱり、 道とかさ、道路とかっていうのは、これどうしようもないですわ。客に怒られながら道を覚えるっていうのがおそらくああいう世界だと思うんでね。客に文句言われながら怒られながら道を覚えていくと。やっぱ仕事の熟練っていうのはどんな仕事もそうですけども、時間がかかりますね。やっぱり1年、2年、3年、4年とかかかるでしょ。パイロットの世界とか見てたらものすごい何十年もかかるでしょ。うん。ですから、仕事ってすごい熟練するのに時間がかかってね、本当に2、3年でパッと身につくような仕事になってるのは、そんなものは大した仕事ないですから。ですからやっぱり普通にやっぱり仕事っていうのは、普通の仕事っていうのはやっぱり、時間がものすごくかかります。10年単位でもって時間がかかるのがまあ当然だと思いますね。ですからそれをいちいち気にしててもしょうがないんでね。仕事を覚えていない段階でお前未熟者とかっていう風に旗をされるっていうのは、これはもう日本だったら仕方がないことでありましてね。まあそれ良くないんだけれどもね、日本人の習性はそうですからね。お前未熟だなってバカにされちゃうんですけども、ね、未熟でもいいんです。だってやっぱり仕事っていうのは10年20年っていう単位でもってやっぱり身につけるっていうのは、それは当然ですから、時間かかっ、まだ時間ね、仕事をやり始めてっていうところでもって仕事ができないとかって、そんなのはごく当たり前のことであって、それは当たり前だよなって、仕事できねえのしょうがねえよって自分でそう思ってりゃいいわけですよね。まあ、それからまあ強盗が乗ってきたら強盗は乗ってきた時でまあ対応すればいいことだし、まあ、乗ってくる前からそういうことを心配することではないし、また最悪ですね、最悪なことが起きたらもう運転手辞めりゃいいんですよ。うん、まあ、運転手辞めちゃえばいいんで、運転手にこだわる必要性がないと思いますね。まあ、どんな仕事でもそうだと思うんですけれども、いつでも逃げ出せるっていうことが重要であってね。まあ、私なんて仕事をですよ、正社員であるとかそういうふうに考えたことって全然なくてね、常に自分のことを日雇い労働者だと思ってるんですよ。日雇い労働者、その方が気楽でしょ。で、今日も日雇いのバイトに行こう、今日も日雇いのバイトに行こうって、そういうふうにね、思いながら生きていくとすごく楽だし、で、またですよ、いつでも辞めてやるっていう気持ちありますよ。で、辞めてしまったらですよ、じゃあ次の転職しにくくなるかもしれないですよ。まあ、たくさん転職してますからね、なかなか決まりにくくなるでしょ。正規社員の仕事は。でもそうなったら今度単純労働すればいいと思ってるんですよ。単純労働のアルバイトってあるじゃないですか。なんか工場とか倉庫とか、ああいうところの単純労働をやろうというふうに思ってますよ、うん、だから何もそこら辺ところの心配ないですから、いつでも辞めてやると、明日でも辞めてやると思ってますからね。ただすぐ単純労働のアルバイトをね、無料のアルバイト雑誌で見っけてきて、適当に丸つけてやり出しますから、うん、ブランクなしでいきますよ、うん、ということでですね、5つのですね、対処法つかね、自己治療法を言ってきました。で、最後の5つ目は、まあ、空ですね。治水化風、空の空というふうに、象徴化するということで、で、まず整理しましょうか。治水化風空の治、これは肉体的にリラックスさせること。で、治水化風空の水。水はこれは、自分がリラックスできる雰囲気の場に身を置くこと。治水化風空の火、火ですね。これは現実的な問題を解決するように努力することですね。で、治水化風空の風、風というのはその時に何とかすればいいという、そういう考え方を習慣化するっていうことですね。あと治水化風空の空、これは最悪の状況を覚悟すると、最悪の状況を覚悟すると。これで治水化風空が整いました。まあ、こんな感じでですね、まあ、ぜひ試してみてください。で、ただですね、本当にもうこれでどうにもならんと、こんなんじゃどうにもならん、試してみたけども、ポヨケンの言う通り試してみたけどもどうしようもないよって、手の震えが止まらんよとか、そういう時はとにかく 病院に行ってください。精神科医に行ってですね、行ってみてください。で、そしたら、カウンセリングなりですね、薬の処方なりっていうのをしてくれると思います。で、薬の処方でですね、ちょっと気をつけていただきたいのが、抗不安薬。これが処方されることが多いと思うんですけれども、例えばデパスとかそういうやつですけども、この抗不安薬をですね、処方された場合ですね、同じ薬を使い続けると、効き目が悪くなってくると。だんだん効かなくなってくるんです。耐性がついてくるんですね。ですから、ここは医者と相談して、薬をローテーションしていくんですね。だから、同じ抗不安薬でもいろんな不安、あの、ものがありますから、それを別のものに変えると、また効くようになると。いうことで、薬をローテーション化させるんですね。そういうような、抗不安薬の使い方をしていかないと、抗不安薬が効かないということになります。またですね、この抗不安薬というのは、強制的にですね、不安を抑えるというものでありますから、この薬に依存しすぎると、自力で不安を抑えられなくなると。だから薬でもって今まで不安を抑えてたわけですから、ですから薬がないと不安が抑えられないという状況になってしまうと。ですから、できれば抗不安薬というのをできるだけ飲まないようにすると。できるだけ飲まないようにして、なんとか自力で、不安を和らげるというように、していった方がいいと思います。だから、医者によっては、とにかくバンバンバンバンね、薬くれるというところがありますけれども、ちょっと気をつけないと、自分で不安を、抑えるという力がだんだん消えていってしまうということになります。じゃあ、薬を使わないでね、不安薬を使わないで、どうやって、この不安をね、対処したらいいのかっていうような、この薬を使わないでね、済ませる、代わりの方法は何かなって、ちょっと考えてみたんですけども、例えばこのハーブを使用したサプリとかってよく売ってますね。ネットでも売ってますよね。アマゾンとかでも。ハーブを使用したサプリとかって。これは薬じゃないですからね。こういうのは使いやすいかなと思います。副作用に関してはあるんだろうけども、人によってはですね。で、またジャスミンティーですね。これは本当にコンビニで簡単に手に入るやつですね。ジャスミンティーは、心が落ち着くっていうふうにね、言われております。実際落ち着くと思いますね。私、あるところでアルバイトをね、若い時にした時に、ジャスミンティーは飲み放題だったんですけども、ジャスミンティーって私嫌いな味なんだけども、これ飲むとすごく安心してね、あれ、このお茶飲むとなんか安心するなっていう経験がありますね。やっぱり鎮静効果があるんですね、ジャスミンティーに。それからホットミルクを飲むと。ね、ホットミルクを飲むとやっぱり落ち着きますね。で、食べ物で言うとあったかいうどん。ね、うどんは消化にいいしね。あとあったかいうどんを食べるとなかなかいいし。ちょっとね、赤味噌を入れてみたりするとですね、またミネラルいっぱいになって、体にもいいし。ということでですね、あったかいうどんなんかはいいんじゃないかなっていうふうに思います。でですね、あとですね、もう一つ、あります。マインドフルネスって聞いたことありますか？マインドフルネスというのがですね、不安をですね、解消するやり方として、今、注目を非常にされていると。じゃあ、このマインドフルネスっていうのは一体何なのかと。で、具体的にどういうふうにやってやっきゃいいのかと。私の場合は、このマインドフルネスを、このなんていうかな、この教科書通りにやらないんですけれども、確かにこの抗不安薬の代わりに、完全に代わりにはならないかもしれないけど、併用する形にはなると思うけれども、 結構面白いやり方で、ちょっとね、なんていうんだろう、オカルトじゃないけれども、ちょっと多少じゃないかな、オカルトの要素も入って、話としては面白いですから、ちょっと聞いていただきたいんですけれどもっていうところで、もうですね、55分、話し始めてからもう55分経ってしまいまして、後半終了ということで、じゃあどうしようかなっていうふうに思ったんですけども、そうですね、おまけと、いうところで、お話をしてみたいなと思います。ですから3本目のですね、ファイルに挑戦します、これから。おまけということでですね、このマインドフルネスのですね、話をちょっとしてですね、それで終了しようかなというふうに思います。ではですね、ここまで聞いていただきましてありがとうございます。ぜひですね、3本目を聞いてください。よろしくお願いします。